旧約聖書第一列王記
15章25節から34節。新改訳聖書2017番の方は628ページ、3番の方は611ページです。お読みします。第一列王記15章25節から34節。ユダの王アサの第2年にヤロブアムの子ナダムがイスラエルの王となり、2年間イスラエルの王であった。彼は主の前に悪であることを行い、彼の父の道に歩み、父がイスラエルに犯させた罪の道を歩んだ。イッサッカルの家のアヒアの子バーシャは彼に謀反を企てた。バーシャはペリシト人のギベドンで彼を撃った。ナダムとイスラエル全軍はギベドンを攻め囲んでいたのである。こうしてバーシャはユダの王アサの第3年にナダムを殺し、彼に代わって王となった。彼は王となった時、ヤロブアムの前科を打ち、ヤロブアムに属する息ある者を一人も残さず根絶やしにした。主がそのしもべ白人アヒアを通して言われた言葉の通りであった。これはヤロブアムが犯した罪のゆえ、またイスラエルに犯させた罪のゆえであり、彼が引き起こしたイスラエルの神主の怒りによるものであった。ナダブについてのその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、それはイスラエルの王の歴代史に確かに記されている。アサとイスラエルの王バーシャの間には、彼らが生きている間戦いがあった。ユダの王アサの第3年にアヒアの子バーシャがティルサで全イスラエルの王となった。治世は24年であった。彼は主の目に悪であることを行い、ヤロブアムの道に歩み、ヤロブアムがイスラエルに犯させた罪の道に歩んだ。本日はこの箇所から罪の道を歩んだと題して小沢先生に御言葉を取り付いていただきます。
まず私事でありますけれども、先週、突然、体調崩しまして、皆さんにいろいろご心配をおかけいたしまして、またお祈りをいただき、無事に今日復帰をしています。本当にありがとうございます。多分、病院には行かなかったんですが、症状からインフルエンザだったんだろうなと思っております。だいぶ回復はしておりますけれども、体重が何キロか痩せるぐらい、この痩せた体がまた痩せるというぐらい、やっぱりそれぐらいの、やっぱり噂には聞いておりましたが、生還をしたという感じがいたします。今日こういうふうにしてまた皆さんと一緒に礼拝できる恵みを本当に皆さんと共に味わっております。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、さまざまなことがあった1週間でありましたけれども、またこのように主の日の朝見舞いに招かれ、あなたの御言葉を今主体求めております。主ご自身が豊かに命をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。 で続けて、第一の列王記を見てまいります。簡単にこれまでのあらすじを振り返ってから今日の箇所のところに入りますけれども、イスラエルはソロモンが亡くなった後、北王国イスラエルと南王国ユダ、この2つの国に分裂をいたしまして、それぞれの国がそれぞれの王様を立てて、独自の道を歩み始めてまいります。で前回はそのうちの南王国の方に目を留めまして、そこの2人の王様のについて、何を彼らがしたのか見ました。でいずれも信仰者としては非常に不完全で問題を抱えていた、主の目にかなわなかった、一言で言えばそういうところを言いました。で今日はその南王国から今度は北王国の方に目を転じまして、2人の王様、ナダブという人とバーシャという人を見てまいります。で今日の箇所は長くはない箇所ではありますけれども、内容として今朝皆さん、どんな聖書の箇所かなと初めて見た方もいらっしゃるかもしれませんけれども、なんだかここにどんな恵みがあるんだろうか、人が人を殺すとか、戦争の話とか、できればこういうところはあまり読みたくない、あまり恵みがないな、どこにも救いがないなと、そういうふうに、ちょっとがっかりするような箇所であったかもしれません。しかし聖書というのはどこを開こうが、一字一句、神様が罪人である私たちを救うために、与えてくださった御言葉であるはずでありますので、今日の箇所においても救いの恵みが必ずあるはずである、そのことじゃあどこにあるんだろうか、そのことをこれから考えてまいります。でまず、25節26節をお読みいたします。すいません、ですね、25節26節ですね。ユダの王アサの第2年にヤロブアムの子ナダブがイスラエルの王となり、2年間イスラエルの王であった。彼は主の目に悪であることを行い、彼の父の道に歩み、父がイスラエルに犯させた罪の道を歩んだ。でここにナダブという人が出まして、その父親はヤロブアムであった、ということがまず簡単に説明されております。で今日の箇所も何人かの、人の名前が出てまいりますので、一体誰がどういう関係で、一体 どこの人なんだろうか、なかなか混乱してしまいがちですので、いつものように主法アウトラインの上のところに簡単に、王様の名前ですね、こういう順番でそれぞれの北と南の国ではこういう王様が建てられていったという順番を見て書いてあります。もちろんこの後まだまだ続いていきますが、主な登場人物を載せてあります。でこの今日出てきますこのナダブ の父親ヤロブアムのところから、簡単に見てまいります。でヤロブアムはもともとソロモンの有能な部下として働いていた人であります。ところが、ある時、預言者アヒアという人でありましたけれども、彼が突然訪ねてきまして、そのアヒアからこう言われたわけですね。これもアウトラインに載せてありますが、同じ第一列王記の11章31節でこう言われました。見よ、私はソロモンの手から王国を引き裂き、十部族をあなたに与える。この時はまだソロモンが元気でありましたが、やがてあなたはその王様になっていくのだということを告げられたわけです。 でこの予言はやがて、まあ、本当に実現してまいりまして、ソロモンが、まあ、死んだ時であります。まあ、それまで抑えられていたソロモンに対する不満が一気に吹き出しまして、まあ、反ソロモン陣営が結成されまして、まあ、そのところでヤロブアムが招かれて、まあ、北王国を作っていく、まあ、その時の最初の王様についていくわけです。まあ、このようにしてこの預言者アヒアが語った言葉が成就してまいります。まあ、それはいいんですが、問題はその先でありました。なぜ神様はこのヤロブアムをわざわざ選んでこの北王国の王座を与えたのかであります。あとは勝手にあなたの好きなようにしてくださいということではなかったわけです。まあ、なぜそのこういうことをするのかということについても神様はアヒアを通して語っておりました。これが、まあ、続く今度は11章33節の御言葉であります。それもアウトラインに載せてあります。というのは、人々が私を捨て、シドン人の女神アシタロテやモアブの神ケモシュやアンモン人の神ミルコムを拝み、父ダビデのようには私の目にかなうことを行わず、私の掟と定めを守らず、私の道に歩まなかったからである。まあ、これがそのなぜ神様がこのヤロブアムに与えていくのかというその理由を明かししたところでありますけれども、まあ、ソロモンの時代、まあ、当初はソロモンも非常に素晴らしい信仰者であったはずなのですが、徐々にその結婚した妻たちを通して異教の神々が入ってまいりまして、とうとう人々は異教の神々を拝、主の目にかなうことを行わず主の道に歩まなかったという結果になりまして、まあ、だからあなたヤロブアムに従部族として北王国を与えるんですよと、まあ、わざわざそういう説明をつけて言ったわけです。で、そうしますとそれを聞いたヤロブアムはどうしたらいいんでしょうか。自分は何を期待されているのか当然、まあ、それで知らされるわけです。ソロモンの時代はそういうひどいことをしたというのであるならば、じゃあ今度自分はそれをしちゃいけないのだって当然、まあ、思わなきゃいけなかった、期待されていたわけです。異教の神々を捨てて、この国からそういうものを捨て去っていく、そして、まあ、ダビデのようになるかどうかは別にして、まあ、少なくとも、本当に信仰者としてまた王様として、神様に仕えていかなきゃいけないのだと、それが、まあ、ヤロブアムに求められた姿勢であったはずなのですが、しかし彼は全く逆のことをしてしまいました。まあ、人々からもしかしてこのままでは殺されるかもしれないと自分の命を心配した彼は、2つの金の子牛を作って、これを拝めと、これはあなた方を救った神々なのだと、宣言をしまして拝ませてしまうわけです。やっちゃいけないことを自ら率先してヤロブアムはやってしまった、まあ、これがヤロブアムのしたこと。そしてそのヤロブアムが亡くなってその子供ナダブが王様の座を継いだ時も父ヤロブアムと同じことを繰り返していきました。まあ、それからわずか2年後、部下であったバーシャに今戦いの最中に裏切られて、まあ、殺されてしまったようであります。その時の様子が29節に書かれております。彼は王となった時、ヤロブアムの前科を打ち、ヤロブアムに属する意気ある者を一人も残さず根絶やしにした。主がそのしもべ白人アヒアを通して言われた言葉の通りであった。この白人アヒアを通して言われた言葉って何だろうか。なぜこのナダブの時にこういうことが起きるんだろうかと、 という事情であります。これも実は聖書にちゃんと書いてありまして、話はそのヤロブアムがまだ元気だった頃ですねの話であります。ヤロブアムの、まあ、ナダブではない別の、まあ、おそらく、その上のお兄さんの方だったと思いますけれども、名前は出てこないんですが、ヤロブアムの子供が病気になった時の話であります。その時このヤロブアムは奥さんに変装をさせて、まあ、シロニというところに住んでいる預言者アヒアのところに行ってくれという言ったことがありました。まあ、子供の将来病気がきちんと治るかどうかということを、まあ、聞きたかったということだったと思いますが、とにかくそのように奥さんがこのアヒアを訪ねた時にこのアヒアが言った言葉がありました。まあ、おそらくヤロブアムは良い言葉を期待して奥さんを派遣したと思うんですが、アヒアはまあ非常に耳にの痛い話をするわけです。どういう話をしたのかといいますと、これは第一列王記の14章、まあ、9節か10節にあります。これも皆さんのアウトラインのところに、まあ、簡単に抜き書きしておりますけれども、アヒアが言った言葉です。あなたはこれまでの誰よりも悪いことをした。だから見よ、私はヤロブアムの家に災いをもたらす。でどのような災いかというのが、その一家全員というんでしょうか、まあ、根絶やしにされていくというひどい話ですね。そのことを、まあ、アヒアはすでに語っていて、その、まあ、ヤロブアムが生きている時にはそれは起こらなかったのですが、その後ナダブの時代になってこれが実現したということであります。さて、まあ、今日の箇所に書いてあることは、まあ、簡単に言えばそういうことであります。で、皆さんはこの箇所を読んで納得されるでしょうか。まあ、もうズバリ聞きますけれども、まあ、ヤロブアムもナダブも、まあ、北王国の、王様でありました。で、先ほど見た通り、王様というのは、特にヤロブアムの場合は、まあ、期待されて王様になったわけです。あなたは絶対こうしちゃいけないんだ、むしろこうすべきだということを、まあ、言われていながら、ヤロブアムは神様を恨みってきまして、まあ、ナダブもその通りにした。まあ、ですから、期待を裏切ったのですから、その罰を受けるというところまではおそらく私たちは理解できるだろうと思います。しかし、じゃあだからといってヤロブアムの前科、まあ、根絶やしにしたとありますけれども、そういうことはどうなんだろうか。あまりにもひどい話じゃないか、責任を受けるべき、責任、その罰を受けるのは本人だけであって家族のも、巻き添えになるべきではない。どうして神様はそれなのにこういうひどいことをするのか、まあ、こういうところを読みまして、旧約の神様は残酷である、だから旧約のは大嫌いだという人が、まあ、たくさんいらっしゃいます。一体神様は何を考えていらっしゃるのか、なぜわざわざこれほどひどい話を書くんだろうか、まあ、おそらく皆さんの中で疑問になっている方はいらっしゃると思います。もちろん神様が残酷であるとか理由もなくこういうことをしているはずは絶対にあります。何か理由があってやっているんです。じゃあその理由とは何か。で、まずじゃあヤロブアムが犯した罪とは何であったのかというところからもう一度確認してまいります。で、それは30節に書かれております。これはヤロブアムが犯した罪のゆえ、またイスラエルに犯させた罪のゆえであり、彼が引き起こしたイスラエルの神主の怒りによるものであった。 ここに2つのことが書かれています。まあ、ヤロブアムが犯した罪というのは2つあるんだ。1つ目は、まあ、ヤロブアム個人が、まあ、犯したですね。ヤロブアムが犯した罪のゆえってちゃんと書いてある、個人で。いや、それだけじゃない、2つ目がありまして、それはヤロブアムがイスラエルに犯させた、罪のゆえであると書いてあります。で、同じような表現がこの30節だけではなくって26節と34節にも、まあ、繰り返されていますので、これは相当大事なことだというふうに、まあ、強調されております。ヤロブアム個人が犯した罪ということは、まあ、それはそれで罰を受けるということは理解できます。で、もう一つここで考えなきゃいけないのは、ヤロブアムの場合はそれだけではなかった。彼は王様としての地位と権力を利用いたしまして、先ほど申した通りに2つの金の子牛を作り、まあ、勝手に祭壇を築き、勝手に祭司を任命し、勝手に祭りの日を定めて、まあ、自分たちはもうエルサレムに行く必要はないんだ、あそこの神殿に行かなくたって自分たちだけで十分礼拝できるんだという、まあ、そういうシステムを作り上げたわけです。で、これをは自分の王様としての地位を利用して、まあ、人々を誤った方向に導いたことになる。王様がこうしなさいと言ったら人々はやっぱ従わざるを得ないわけです。まあ、そのことを神様は問いかけております。まあ、これに対して、まあ、やはり人間的な立場から同情する方もいらっしゃるかもしれません。王様だって一人の人間ではないでしょうか。いつも正しいことができるというわけじゃない、時には間違ったこともするじゃないか、それも許されないのでしょうかと、まあ、最大限このヤロブアムの側に立ってですね、弁護する方もいらっしゃるかもしれない。一つも間違ってはならないのだというのならば、もうそんな王様にはなりたくないと誰もが思うでしょう。でもどうでしょうか、イスラエルの王様というのは一体どういうことを最初から、まあ、条件としてつけられていたのか、そのことを私たちは思わなければならないわけです。話はもう少し時代を遡っていきまして、まだこのイスラエルに王様というシステムがなかった時に、まあのところまで戻ります。最初まあ、私たちは国というものがあれば、そこには、まあ、時代によっていろいろでしょうけれども王様がいるとか、とにかく誰か上に立つ者がいて、その人が国を支配しているということを、まあ、イメージすると思いますが、実はイスラエルにはそういう人は最初いなかったんです。イスラエルには王様はいなかった。まあ、意外なことに思うかもしれません。で、周りの国もそうだったというなら普通でしょうけど、実はもうこのサムエル記とか、まあ、列王記の時代ですが、イスラエルの周りには国は、まあ、ほとんどが王様をいただいている、もうすでにそういうシステムができていました。イスラエルだけが王様を立てないで、神様が直接イスラエルを治めるというスタイルをとっております。じゃあどうして、そういうところであったのに王様をいただくようになったのか、これが、まあ、事情がありました。当時イスラエルは、まあ、国といっても、まあ、国境線は、まあ、あちこち破れておりますので、もう敵がですね、その国境線を自由に越えて襲ってくるわけです。で、襲って何をするかというと、まあ、いつも襲ってくるんじゃなくて収穫の時期になってくると襲われる。まあ、ちょうどみんな畑から収穫して一番潤っているところを敵が狙って全部 根こそぎ持ち去ってしまうわけですね。で、さすがにこういうことが繰り返されていきますと、イスラエルもだんだんだんだん弱り果てていきました。なんとかしなきゃいけないとみんな考えて、それで、イスラエルの長老たちが集まりまして、まあ、当時、サムエルという人が祭司で、祭司が、まあ、その神様と人々の間に立って、いろんなことを裁いておりましたけれども、そのサムエルに向かってぜひ王様を立ててほしいのだと願ったことがきっかけで、まあ、いろいろなやり取りはありましたが、結局イスラエルに王様が立てられたという事情がありました。ということは、イスラエルというのはそもそも本来神様ご自身がリーダーとなっていた国であります、まあ、王様というのはそういう意味では、人ではあるけれども、王様というか神様と人々の間に立って、その仲介をしていく、仲立ちをしていく、それぐらいの立場であったわけです。人が立てられたからもう神様いりませんじゃないわけですね。神様に代わってこのまた自分自身は信仰者としてイスラエルの人たちを導かなきゃいけないのだと、それがこのイスラエルの王様の最低条件であり、また最大の条件であったわけです。で、この条件をクリアした王様は誰かと言いますと、それがダビデであったわけです。ですからところどころで父だダビデのようにはとか、いろいろとダビデと比べられる箇所が出てきますけれども、ダビデはなんとか主の目にかなうことはできた、でも他の王様はどうなのだというふうにいつもこう比較されております。ヤロブアムもナダブも、そして、このナダブを裏切ったバーシャも、後に、まあ、殺されていきますけれども、これも、殺されるんじゃないですね、この裁かれていくんですけれども、結局王様としての責任を、まあ、こういう責任を課せられていたんですが、そういう責任を果たそうとせずに他の神々を拝んでいきました。まあ、拝んでいった、自分だけ拝むならまだいいんですが、それを人々に強制させたというところが最も重い責任を問われるところでありました。だから一家全員が根絶やしにされるんです。それほど神様から見ればひどいことをしている、知らなかったじゃ済まされない、王様になりたいと思うのならばそういうことをもう責任を自覚しなきゃいけなかったのに、全く彼らはそれを思い起こさなかった。まあ、私たちの目から見るならそこまでしなくてもと思うかもしれませんが、それは主の怒りを引き起こすほどのひどい罪でありました。まあ、それがいきなりあなたも失敗しました、実は失敗していたのです、だから一家は皆殺しですというふうに言われるのならば、もうそれはもちろん神様はひどいと言うでしょう。でもちゃんと神様が警告をしていたんです。何度も警告した、それをやっちゃいけない、それは間違いである。先ほどの預言者アヒアを通しても神様はヤロブアムに警告していたんです、それはダメだ。あるいはある時はわざわざ南王国ユダから神の人と呼ばれる人物を北王国に送って、そのヤロブアムの前で、やがてあなたはこういうことを続けていたら大変なことになるというその裁きの言葉を、まあ、語らせて聞かせているんです。で、ヤロブアムはそれを聞いて怒り出しまして、その神の人を捕らえろというのを命令して手を伸ばしました。ところがその伸ばした手が動かなくなってしまう。もう慌てたヤロブアムはこの神の人に向かって、どうかあなたの神主にお願いして私のために祈ってください、そうすれば私の手は元に戻るでしょうと、まあ、本当にこうもう情けないというんでしょうか、先ほどまでの怒りはどこかに行きまして、 本当の神様はどこにおられるのかということを、その時ヤロブアムは自分の口で告白した。そのようにして悔い改めるチャンスは十分にあったんです。ところがこのヤロブアムは自分の手が元通りになりますと、自分の体にそういう奇跡をが起きて、そういうことを自分自身経験したのにもかかわらず悔い改めなかった。全然何も直すことなく、そのまま異教の神々を拝み続けていったんです。神様が厳しいという前に、ここまでして警告していたのに全く変わろうとしない、悔い改めようとしなかったヤロブアムの頑なな ことの方が、むしろこれは厳しかったということになると思います。さて、ここまで今日の箇所見てまいりまして、最初の問いかけに戻ります。この箇所のどこに恵みがあるのか。どう見たって、人が死んでいく、裁かれていく、主の怒りを引き起こしたという、もう厳しいことの連続でありまして、私たちは神様は怖い方だなという印象で、終わってしまいがちなんです。一つ一つ解きほぐしてまいりますけれども、今見ましたようにイスラエルの王様というのは他の国の王様とは全く違うものが課せられていたわけです。誠に、その、重大な条件をイスラエルの王様というのは実は課せられていた、ただ単にやりたい人が手を挙げて、私はこの国の王様に立候補しました、皆さん選んでくださいと言って、なんか選挙のようにして選ばれるわけでもない。本来から言いますと、神様の油を注がれたものしかなれなかったわけです。その初代の王様がサウルでありました。油を注がれて彼はイスラエルの王様になりました。で、彼も最初は素晴らしい信仰者ではあったのですが、やがて、間違った道に踏み込んでしまう。それでダビデが今度また油を注がれて2代目の王様になる。ところがこのヤロブアムとか それに続く後の王様たちというのは、ある意味では、自分からなろうとしていた。いつか奪ってやるのだ、バーシャはまさにそうですね。自分の上司を裏切ってい、く、本当に力対力の方で、戦いで勝ち取って王様の座につくのだという人たちが続くわけです。その中でたった一人ダビデだけが主の目にかなったんだ、そういう王様だったのだということを言われますけれども、そのダビデもですね、じゃあ無条件で素晴らしい王様であったのだということかというと、そうではないわけです。ちょっと戻りますが、15章5節のところにそれが書いてあるんですね。15章5節、それはダビデが主の目にかなうことを行い、ヒッタイト人ウリアのことのほかは一生の間主が命じられたすべてのことからそれなかったからである。ダビデが素晴らしい王であったということがここで確認されておりますが、一つだけそのダビデには賭けがあったわけです。それがヒッタイト人ウリアのことのほかはとわざわざ条件付きなんですね。つまり彼はこのことだけは主の目にかなったことをしていない、いや全くひどいことを彼はしているのだという、つまりダビデでさえも完全な王様じゃないんです。条件付きでやっとここで取り出されるぐらいの王様であります。 ダビデでさえもこの神様の条件に完璧にかなうことはできなかったというのであるならば、一体イスラエルの王様の中で誰が主の目に完全にかなう、そういう王様となれるんだろうか。あの人もダメ、この人もダメ、続くこの子供もダメという、ある意味ではこのイスラエルの王様の歴史はダメな王様の歴史と言ってもいいくらいであります。もちろん信仰者の王様も出てきますけれども、ごくわずかであります。一体完全なイスラエルの王様というのはいたのか、いなかったなら それを求めていく神様はちょっと条件が高すぎますという、神様の方を責めたくなりますが、実は一人だけこの条件にかなった王様が立てられていくわけです。もうそれ誰なんだろうか、もうお分かりだろうと思いますけれども、それが私たちの主であるイエス様であったわけです。で、イエス様が十字架にお付きになったとき、十字架のその上に札が貼り付けられていたんですね。そこに何て書いてあったかと言いますと、ユダヤ人の王、ナザレ人イエスという、そういう罪状書きが十字架の上に掲げられておりました。ユダヤ人の王、ナザレ人イエス。これはポンテオピラトがそれを書かせて、そこに貼るようにしたわけですけれども、これは誠に皮肉なことでありました。この罪状書きこそがイエス様のご身分をはっきり示しております。ナザレ人イエス、人となられた神様、ところがこれがユダヤ人の王様である、イスラエルの 王である。イエス様がこのエルサレムに入場するときも、イスラエルの王万歳と人々が喜んで叫び声を上げて迎えていったわけですが、それは本当の言葉だったわけです。でも人々はそれは単なる一人の人間が勝手に王であると言っているだけの話で、彼はとんでもない、嘘つきである、あるいは人々を惑わしているのだと、言われて、この方は人の目には貧しい一人の人間として処刑されて死んでいかれました。なぜこの方は十字架で処罰を受けなければならなかったんでしょうか。本当の、イスラエルの王様として来られたというのになぜ処罰されなきゃいけないか、いろいろ考えられるわけですね。例えば今日の箇所と関連させれば、イスラエルの王様には非常に大きな条件が課せられていた。信仰者として人々の模範となり、イスラエルの人たちを本当に神様に導いていくのだという、そういう王としての条件が課せられていたのにもかかわらず、いやイエス様それはに違反しました、それで処罰されましたというわけではないですね。むしろ反対であります。本当の信仰者でありました。そして私たちを本当の神様のところに導くために、いろんなことを語り、いろんなことをしてください。そしてこの方がところがその罰を受けるべきではなかったのに処罰されてしまった。何の罪もない方が処罰されてしまったわけです。不思議な言い方をいたしますけれども、今日の箇所から何がわかるかと言いますと、ヤロブアムはイスラエルに罪を犯させたということで、その責任を問われて、その後一家が根絶やしにされるというくらいの処罰を受けなきゃいけなかった。イエス様はどうであったか。もちろんイエス様は何一つ罪を犯しておりません。けれども この方はイスラエルの王であったんです。イスラエルの王は罪を問われるんです。どんな罪か、あなた方のあなたの民たち、イスラエルの民たちが何をしているか、他の神々を拝み、本当の神様を捨てて自分の神々を喜んで拝んでいる、そのようなことを勝手にしている人たち、その責任を誰が問われていくのか。もちろん私たちが本当は問われなきゃいけないんです。あなたが神を捨てているのならば、あなたの罪が問われる。けれどもイエス様が来られた時、神様はイスラエルの王様にその責任を問いかけました。あなたの民たち、あなたの民たちが犯しているその罪の責任をイスラエルの王として来られたイエス様に問いかけました。どれほどのその罰はひどいものであったのか、今日の箇所が示している通りであります。一家根絶やしにされなきゃならないほどの罰を受けなきゃいけないということはもう旧約聖書で予言されていた。ということは本来から言いますと、イスラエルの王になるとか誰もできない、怖くてとてもできないことだったわけです。それを人々は何も知らずに、私がなるのだ、私がなりたいと言ってなっていっただけです。イエス様だけはそのイスラエルの王様の責任の、重さを知っておられるんです。自分がもしここで私たちのところに行ったならば、その責任を問われていくというのを知っておられながら、自ら進んで私たちのところに来てくださいました。私たちは十字架を見て、ああ、私たちの罪のために死んでくださったんだろうということは分かっておりますけれども、実はそれはもう旧約の時代からもうこうなることは分かっていて、もうそうなるんだよ。イスラエルの王として来られる方はこれほどの処罰を受けなきゃいけない。私たちはそれをどこまで自覚していたんだろうか。今日の箇所を読んで、ああ厳しい神様だねと言って、もうなんか目を背けたくなって、それ以上考えようとしなかったかもしれませんけれども、実はこのところにそのイエス様がどうして十字架におかかりにならなきゃいけなかったのかというその根拠が記されております。自ら進んでその十字架において王としての責任を引き受けてください、私たちを義としてくださったその主にもう一度感謝したいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、旧約を読むときに本当によくわからない、どうしてこういうことを書くのか、ああ昔の人たちはひどいことをしていたんだな、だから罰を受けたんだろうというくらいの、本当に私たちは表面的なところで理解したつもりで、すぐ次の箇所に読み進んでいく、そういうことを繰り返していたかもしれません。でもなぜあなたが十字架におかかりにならなきゃいけなかったのか、今日の箇所から何も見えないと思っていたその箇所から、主ご自身の十字架の道行きがはっきりと記されるときに、あなたがこのイスラエルの歴史を通して私たちに救いをもたらそうとして、このひどい罪を犯し続ける人たちを見捨てずに、そのひどい人たちの歴史を通してその先に十字架を与えようとしていたというあなたの恵みを思い起こします。私たちはこのイスラエルの人たちのことは他人事じゃない、私たち自身の姿がここにあります。私たちが罰を受けなければならなかったのにもかかわらず、あなたがこのようにした、 王としての責任を全うしてくださった、その恵みをいただきながら今日またここに座っていたのだという、あなたの恵みを覚えて感謝いたします。私たちは恵みがわからない、私にはごくわずかな恵みしかないと思い悩んだり落ち込んだりすることもありますけれども、あなたは本当に気がつかないところで、またまだ私たちの知らないところで豊かな恵みを私たちに注いでおられ、そのことをまた覚えて歩みたいと願います。お一人お一人にあなたの励ましがありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では御言葉をしばらく思い巡らします。